今日から数回にわたって創世記の始まりの部分に書かれてあるものを勉強していきたいと思っております。実はこの部分は以前にも勉強したことがあるものですから、今回の勉強はその時の繰り返しのように思われるかもしれません。出発点においてはそういう印象を持たれるものであっても、内容的には以前の勉強よりももう少し深い学びをすることができるものと私自身は期待をしております。今回の勉強で目的としているものは大きく分けて2つあります。そのうちの1つは、どのように聖書を読めば書かれていることの意味を正しくつかむことができるのかというものです。書かれていることの意味を正しくつかむというのは、神様の霊が私たちに知らせようとして書かした目的の通りという意味なんです。そのように解釈はできるという意味です。つまり聖書を読むときに、そこに書かれているものはどういう目的を持って書かれているのか、何を教えようとしているのか、どこまでを限度として解釈したらいいのか、その言葉の裏にはどういう意味を持っているものなのかというようなことをつかむためには、聖書をどのように読めばよいのかということを理解をするというのが今回の勉強の目的の一つです。もう一つの目的があるんですけれども、それは今この時点で説明をしてもピンとこないと思います。創世記を少なくとも1章から3章まで勉強した時に初めて分かるものなもんですから、今この時点では2つ目の目的はどういうものなのかということについては言わないでおきたいと思います。聖書というものは、ことに創世記の始まりの部分は実にいろんな人によっていろいろな解釈がなされております。この解釈というものは聖書を専門的に勉強しているはずの神学者、聖書学者だけではありません。聖書を神様の霊が私たちに教えようとしているとおり解釈をし説明をするはずの教会の牧師だけでもないんです。科学者と呼ばれているもの、サイエンスを学んでいる人、教育者と呼ばれている人、評論家、宗教家、文筆家と呼ばれている人たちも同じように、はっきりと言いましょう、聖書をろくに調べもしないでいながら聖書についての議論をし批判をし勝手な解釈をしているんです。そればっかりではありません。聖書に書かれてあるものから出てくる疑問質問の答えは全部聖書の中に見つけることができるんです。聖書の中にあります。なのにその疑問質問の答えを聖書の中から見つけるということをしないで聖書以外のところから見つけようといたします。そのためにその答えを見つけようとしている人自身も、また周りでその答えを聞いた人も混乱を受けるんです。例えばですよ、聖書というものは非科学的なものだと批判をする人がたくさんおります。その一つの例ですね、こういうことを言います。この地球は科学的に推測をすると5億年の歴史を持っている。ある学者はですね、いや地球の歴史は30億年だというのもいる。他の学者は、いや地球の歴史は45億年だというのがいる。宇宙の歴史は45億年だと言ってるのもいる。そしてですよ、いろんな生物が化石となって掘り出されている。今から何十万年何百万年も前に存在していたと見られるものでも現在では地球の上に生息していないものがたくさんある。こういうものが見つかっているのに聖書に書かれている創世の歴史は大変に短いではないか、この違いはどう説明するのかなどという質問をされるわけです。ダーウィンの進化論によれば、この地球の生物は単細胞から始まって、これはアメーバというものから始まったと言ってる。こうしてだんだんと進化をしていって植物と動物に分かれ、動物がさらに進化をして空を飛べるものと空を飛べないものとに分かれた。そして空を飛べないものの動物の中から猿が生まれてきた。それがさらに進化して2本の足で立つようになって人間へと進化をしていったんだと約束解釈をする。なのに聖書には、ことに創世記には、その類人猿が2本の足で立った猿が存在していたということを示すものが何もない。いきなり人間がこのように存在したように知らされている。科学的にはサイエンスでは説明できない。聖書は非科学的ではないかという議論に発展していくんです。聖書で教えていることと、つまり神様がすることと、科学サイエンスとは相入れないものなのか、矛盾があるか、まあ今日はですね、こういうコメントに対してあまり深い勉強に入るんではなくて、聖書は多くの人が考えているように非科学的なものなのか、 聖書とサイエンスとは矛盾があるか、それともそういう考えを持つ人自身が非科学的な考えをしているんであって、聖書はサイエンスと矛盾していない、それどころかサイエンスは聖書ですでに証明されているものを改めて証明しているに過ぎないということをですね、創世記の一章を出発点として調べて、そして勉強が進むにつれてもうちょっと深いところに進んでみようと思うわけなんです。だからまず創世記の一章の一節を読んでみましょう。創世記の一章の一節ではこういうふうに書いてあります。はじめに神が天と地を創造した。はじめという時点がいつなのかということはですね、この一章の一節読んだだけでは十分でないんですけれども、わからないけれども、始まりという時点では神様はもうすでに存在していたということがこの一節でわかります。すでに存在している神様が出発点として天と地と創造した、こういう日本語なんです。これは旧約聖書ですからヘブル語で書かれています。ヘブル語でこれをですねバラと呼んでいるという言葉が使われている。でこのバラという言葉はですね、すでにある材料を組み立てたのではないんですということを言っているんじゃない、部分部分がすでに出来上がっているものを一つの形に組み合わせてその時まで存在していなかったものを作り出すというのではないんです。例えばですよ、この時計を一つ例にとってみましょう。もっと大きな時計、後ろの時計の方がもっといいかもしれない。時計が初めて作られた時にみんな驚きましたけれども、時計は創造されたのではありません。ヘブル語でいうこのバラされたのではないんです。時計が初めて作られた時点ではゼンマイはすでに存在しておりました。誰かによってすでに作られていた。歯車はすでに作られておりました、存在しておりました。ただゼンマイと歯車とどのように噛み合わせたらば時間を正確に知らせるものになるのかというやり方を知っていなかっただけなんです。このやり方が分かったもんだから、すでに存在しているゼンマイとすでに存在している歯車と組み合わせて時計というものが存在するようになったというものなんです。すでに存在しているものを組み合わせて新しい存在するものに変えるということは創造、バラとは呼ばないんです。神が天と地とを創造したというのは、その時まで存在していなかったものを存在させるように形作ったという意味なんです。天という形は存在していなかった、それを神が形あるものとして存在させた。地というもの、これは地球と言ってもいいんですけど、というものの形はそれまでどこにも存在していなかった、パーツとして存在しているものを組み合わせたのではないんです。それを神様が形あるものとして存在させたということを、神が天と地と創造した、このバラという言葉で表しております。ところが2節ではですね、こう書いてある。地には形がなく何もなかった、闇が多いだろう水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。さあ気をつけてくださいよ。地には形がない、まずここだけで考えていきましょう。これ何意味してるか、形がない、何もなかった、これは暴風というヘブル語なんですけど、空虚、空っぽという意味です。闇がある、で闇は水の上を覆っているという。さあここでですよ、一章の一節と一章の二節と比較をしていきましょう。質問が出てまいります。一章の一節では、神は天と呼ばれているもの、で地と呼ばれているもの、形あるものに存在させた、バラを指したと言っている。ところが二節では、地には形がないものになったと書いてある。神様が一節で存在させた天はその形で存在を続けているんですよ。けれども一節で神様が存在させた地は、形あるものが形ないものに変わったと書いてあるんです。出発点においては形あるものとして存在するようになったものが、その次に形ないものになる。これ何を意味しているかということは、一節から二節に移るまでの間にある 一定の時間的な期間があるということになる。その期間がある間に何か起きた、だから形のないものに変わったということを考えないといけなくなります。そうするとですよ、何かの力が働いて形あるものが形なのに変えられたと見なきゃいけなくなるわけでしょ。何か働かなきゃそのままで存在しているわけですから。どういう力だったのか、何が働いて形あるものが形ないものに変わったのか、しかもそれが闇というものと水というものが関係しているということをこの2節が示しているんです。さあ、これだけを読んだときにですよ、この1節と2節と合わせて読んだときに、ここで見落としてはいけない大きな事実が隠されていることに気づいてほしいんです。初めに神が天と地を創造した。地には形がなく何もなかった。闇が多いなら水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。ここだけでもって隠されている事実を見つけてほしいんです。形あるものとして作られたものが形のないものに変えられた。そこに何か力が働いて形あるものが形ないものに変わった。だから創世記1章の1節から2節へ移っていくのには何かの力が働いたんだろうというだけで止めておいちゃいけないんです。何か見落としているものがあるんです。いや、だったらそれ闇というものか水というものに関係しているかではないんです。これは2節に書いてあります。だからですよ、闇とか水というものを見落としてはいけない、隠されている事実だと言っちゃいけないことはちゃんと書いてあるんだから見えるわけなんです。何が隠されているのか、どうやったらそれを見つけることができるのか。さあ、もう一度ゆっくり読んでいってみましょう。そしてですね、ここに何が書いてあるのか考えてほしいんです。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が多いなら水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。さあ、どうしてどのようにしてこの1節から2節に移ったのかを考えてほしいんです。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が多いなら水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。さあ、何が隠されているか。この状態が初めは出発点において神様が形あるものとして創造した、作ったんですよ。その状態が形あるものとして存在していた状態が一体どれほどの期間続いていたのかというのはここに書いてないんです。だから何か裏付けとなるものを見つけるまでは、聖書で証明することができるまでは、それがどれぐらいの期間必要だったのかということを勝手に推測するべきではないんですよ。そしてですよ、2節でもって形のないものに変わったと書いてある。天は変わっていないんですよ。地だけ変わったんですよ。で、この変わった状態がどれぐらいの期間続いたのかということは聖書に書いてありません。だからそれを勝手に推測をしてはいけない。ましてその勝手な推測を人に押し付けてはいけないんです。この両方の期間が過ぎた後でもって神様はいろんなものを存在させるように動き出しました。これが創世記の1章3節から始まるところなんです。さあ、そうなってくるとですよ、これでもう一つ考えなければいけないことが起こってまいります。創世記の1章の1節と1章の2節と読んだ限りでは、どういう理由で形あるものが形ない空虚なものに変わったのかという原因ははっきりしないものの、この何かが起こったことが原因となって創世記の1章3節から始まるものを神様が作り始めたと見なければいけないということになるわけでしょ。 この最初の1節2節の原因がなかったら3節から神様が動き出す必要がなかったということになるわけです。ということはこの何かが起こったことが原因となって創世記1章3節から始まるものを神様が作り始めたということを聖書で証明しなければいけなくなるわけです。この証明ができなかったらば聖書というものは何のために書かれているのか分からなくなる。じゃあどうやって証明できるか。聖書というものはどういう目的で書かれたのかとこの聖書で教えているか。まずテモテ第2の手紙の3章を開けていきましょう。テモテ第2の手紙3章の16節17節とでは聖書というものはどういう目的で書かれたのか教えております。ペテロ第2の1章でも教えている。だからそちらにも移ります。まずテモテ第2の3章の16節から読んでいきましょう。聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。ペテロ第2の手紙の1章に行きましょう。ペテロ第2の手紙1章の20節から読んでいきます。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。また人の解釈を施していないという訳にもなる言葉が使われている。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。だから聖書というものは神様の霊が人を動かして書かした神の言葉であって教えに戒めに強制にこれは間違った考え間違った解釈を正すためにそして義の訓練のために役立つように書かしたものなんだと言ってる。だからですよこの創世記の一章の三節から始まるもののためには何か始まるためには一章の一節二節ので何かが起こったからだとこれが出発点になったから一章の三節からの神様の動きが始まっただと見なきゃいけなくなるわけです。それだけじゃない。神様がするものには形落ちというのはありません。形あるものを作っておきながらそれが形のないものに移るからにはその理由原因がこの聖書のどっかに説明されているはずなんです。そうでなかったらば教えに戒めに間違った解釈を正すためにで義の訓練のために役立つものとならないということになってしまう。つまり聖書に書かれてあることに関する質問疑問は聖書の中に答えがあるはずだということになるんです。これは頭に置いておいてくださいよ。そしてですね一章の三節から読んでいってみましょう。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付けこの闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝方第一日ついで神は大空を水の間にあれ水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り大空の下にある水と大空の上にある水と区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり朝があった第二日神は天の下の水は一ところに集まれ乾いたところが現れようと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれを良しとされた。神が地は食物種を生じる草種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせようと仰せられた。そのように仰せられるとそのようになった。それで地は食物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を生じる木を生じた。神は見てこれを良しとされた。こうして夕があり朝があった第三日。ついで神は、光るものは天の大皿にあって、昼と夜と区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のために役立て。天の大皿で光るものとなり、地上を照らせ。と仰せられた。するとそのようになった。それで神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。神はそれらを天の大皿に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神は見てこれを良しとされた。こうして夕があり朝があった第四日。 次で神は水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上天の大空を飛べと仰せられた。そこで神は海の居住とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物とその種類に従って翼なるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされた。神はまたそれらを祝福して仰せられた。海を増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。こうして夕があり朝方第五日。ついで神は地はその種類に従って生き物、家畜や葉を物、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべてを這う者を作られた。神は見てそれを良しとされた。でそれからとこんな人ができるようになっています。これをですね、多くの人はですね、創世の歴史と呼んでいる。面白いことにですよ、多くの人はこの3節から25節までのこの歴史に対していろんな意見、いろんな説を述べております。そして聖書は科学的でないと言うんです。どんなこと言うか。第1日に何を作った、第2日に何を作ったというのはこれ信用できない。もしも聖書にこの創世記の一章に書かれていることが正しいんだとしたらば、神様は宇宙と地球の中にあるものすべてを6日間で完成したということになる。1日は24時間だから、神様はこれらすべてのものを6日間144時間で作ったというのか、サイエンスから見て何万年、何十万年、何百万年という年月をかけて存在するようになったものがあることがたくさん実証されている。なのにこれを全部144時間で作ったということは確実に非科学的ではないかと言うんです。またこういうことを言う人もいます。これは神学者、牧師に多いんです。神様の言葉では、これはペテロ第2の手紙3章の8節で言ってるんですけども、神にとっては1日は千年のようであり、千年は1日のようですと教えている。実はあります。だから創世記の一章三節から始まるところでもって、一日というのは24時間と見るべきではなく千年と見ることができるという人もいるんです。だから逆のことを言ったら、じゃあ聖書で言ってる千年は一日なんだから、じゃあ144時間というのは一日の何分かの一度もって終わったってことになるか。非常におかしな質問になります。考えてみてくださいよ。2つの質問にします。でこの答えを聖書から見つけてほしいんです。この聖書には、皆さんの手に持っている聖書には、創世記の1章の3節から25節までを144時間で完成したと書いてあるか調べてください。ないんです。もう一つの質問出しますよ。じゃあ時間というもの、半日だ一日だというものはどのようにして決められているのか。簡単でしょ。今はですね、我々はですね、太陽の周りをこの地球を回るんだと言うけど、昔はですね、地球の周りを太陽が回っているものだと考えた。で太陽が東から昇って西に沈んで、それからまた東に昇る、これまでをですね一日と、この時間を一日と呼んでおります。昔のユダヤ人は太陽の出る時間、朝の6時、我々の言ってる朝の6時から次の日の朝の6時まで1日にいたしました。我々は0時からですね夜中の12時までというのを1日と考えている。さあここで質問出てくるんです。聖書で創世記の一章で神様が第1日と呼んだ時点で太陽はすでに存在していたか、神様は太陽を作っていたか。太陽はこの創世の歴史の第何日目に存在するようになったと聖書で教えているか。14節なんですよ。次で神は光るものは天の大空にあって、昼と夜と区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のために役立て、天の大空で光るものとなり地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。そこで神は2つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。
神はこれらを天の大皿に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれをよしとされた。こうして優雅に朝方第4日と書いてある。昼と夜とを区別する。印のため、季節のため、日のため、そして年のために、神様が大きな光るものを2つ存在させたと言ってる。ということになると、よく聞いてくださいよ。創世記の一章の3節から5節まで言っている第1日という時点においては、太陽の回転によって決まる時間というものは存在していなかったんです。24時間という時間の起源は存在していなかったんです。創世記一章の6節から8節まででもって第2日という時点においては、現在の私たちが持っている時間的概念は存在していなかったんです。創世記一章の9節から13節までの第3日という時には1日24時間という時間的な経過というものはなかったということになるんです。ということは神様は第1日目にこれを存在させたというのは、神様が24時間のうちにこれを存在させたというのと同じでないということになるはずでしょ。だから神様は第1日目にこれを作った、第2日目という24時間のうちにこういうものを存在させた。だから両方合わせたらば、第1日目の24時間と第2日目と24時間と両方合わせたら48時間になる、なんていう考えそのものが非科学的だと言わざるを得ないんです。もっともですよ、聖書を注意深く読んでいないから、で勝手な解釈をしているから、こういう間違ったことを言い出すんです。さあそうなってくるとですよ、聖書でこの創世記の一章で第1日第2日第3日などと読んでいるものはどれぐらいの時間の経過を言っているのか、どういう基準で夜があり朝があり第1日というのを決めているのかというのが大きな質問になってきます。この答えは聖書に書かれているはずなんです。つまり聖書を調べたら正しい答えが見つかるはずなんです。ということはですよ、言い方を変えたらば、この聖書をよく調べもしないで自分勝手に推測したものを勝手に言っているから、神様は宇宙と地球の中のものを144時間で作った、非科学的なことを言っているなんていうのは、全くもって非科学的なことを言い出す人たちがいるようになるんです。聖書でこうやって調べていくんですよ。創世記の一章の5節では第1日という言葉が書いてある。創世記一章の8節では第2日という言葉が書かれている。この言葉です。これ日本語に訳されている言葉、ヘブル語ではですね、どういう意味を持つ言葉なのかというのをここで調べなければいけなくなるはずなんです。つまりですよ、創世記の一章でもって第1日だ第2日だというような言葉はどういう単位を示しているのか、これがですね、ヘブル語ではヨーメという言葉が使われているんです。さあそうするとですね、じゃあこのヨーメという言葉はどういう意味を持つのか、どっかで調べなければいけません。コンコーダンスって感じですよ。それを調べますと全部でこのヨーメというこれ6つの意味が入っております。意味があるということが書かれている。リストにしてみましょう。もしも皆さんの中でですよ、コンコーダンスをお持ちの方があったら、今さら買う必要ないんですよ、だけど持ってる人があったらばご自分で調べていきましょう。私がですね、これからこのヨーメという言葉がどういう意味を持つのか、6つコンコーダンスのものをリストにいたします。それを信用してくれればいい。あんなもの高い金払って買う必要全然ない。持ってたらば見ていただきましょう。ヨーメというこの言葉がですね、どういう日本語ではですね一訳されている、これ一体どういう意味を持つのか、全部で6つあります。まず最初、夜に比べて昼という言葉がある。夜と比較してるんです。創世記の8章の22節でそう使っている。
これ私を信用していただかなきゃいけない、あるいはコンコーダンスを見なきゃいけない。創世記の8章の22節ではこういう言葉があります。地の続く限り種まきと刈り入れと寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とがない。この昼、これがヨウメという言葉なんです。夜と比較をしています。2つ目の言葉いきましょう。24時間という意味から、24時間でこの1日です。1日という単位です。3つ目に行ってみましょうか。創世記の2章の4節で、創世記の2章の4節でこういうふうに日本語に訳されている。ここで使われているんですけど、こういう日本語に訳されている。これは地と天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、この時というのはこれがですねと訳されている。これはヨウメという言葉です。つまりです、これいつを言ってるか、神様がこの地と天を作った時ということは、創世記の1章3節から始まって完成するまででしょ。これを全部ヨウメという言葉で出してるんですよ。まだあります。創世記の2章の17節では、しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。その時というのもそれになります。この3つ目のちょっとですね付け加えておきましょう。これは創世記の1章の3節から完成するまでですよ。かと思ったら食べるその時、これもヨウメという言葉です。こんな長い期間があるかと思ったら、こっちはこんな短い期間でも同じヨウメという言葉が使われている。5つ目に行きましょう。時代、その世代という意味がある。で6つ目、区切りという意味があるんです。一つの区切りの期間を表しています。全部これ区切りでしょ。夜だになれば昼じゃありません。昼だって夜じゃない。ここで区切りができる。24時間、25時間目は次の日です。その創世記の1章3節から完成するまで、この一つの区切りでしょ。その時、それも時間といったら区切りでしょ。時代、世代、これも全部区切りでしょ。今の世代、この次の世代、昔の世代、全部こう区切りです。さあそうなってくるとですよ、創世記の1章の3節から5節では一体何を表しているか。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光を闇、光と闇をと区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝方、第一日。これを一日と24時間と考えないで、24時間という単位がないんですが、一区切り、これで区切りがついた。さすがその次の区切りに行こう。で、ついで神は大空よ、水の間にあり、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水と区別された。するとそのようになった。神はこの大空を天と名付けられた。こうして夕があり朝から第2日、これで一区切りついた。その次の区切りに行こうという解釈をしなきゃいけない。これがヨウメという言葉なんです。さあそこでですね、だからもしもこれはヨウメという言葉の意味を分かっている人がいれば、1日24時間だ、神様6日で物を作ったという144時間だということ自体そもそも間違えた、これすぐ分かるわけでしょ。調べれば、調べないで勝手なこと言ってるから大きな問題を起こすんです。で、非科学的だという、聖書が非科学的だというやつ自身が非科学的なんですよ。私科学者です。だから余計そういうことはっきり言える。さあその先行きましょう。1章の3節からこの5節までどういうことを言ってるか。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝方、第一日。 これ何意味してるか。光と闇とを区別した聖地では光というものは神様が存在しているところを表しております。あるいは神様の心を心としている人たちのことを光と呼んでる。世の光だ、地の光だと言ってる。闇というのは何なのか。サタンが活躍しているところです。サタンの活動そのものを闇と呼んでる。この違いを区別するのに出発点となるのが第一日、第一行目なんです。一つの区切りをつけるんです。その区切りが完成したと言ってるんです。さあ、ここでまた一章の一節と二節に戻りますよ。そして一つの推測をして、それから話をしていきましょう。さあ、そしてですよ、推測から話を進めていきます。ということは、その推測が果たして理論的に納得できるものなのか、サイエンスの分野から当てはまるものかどうかも、これ調べなきゃいけないということになる。推測ですから。だからそこから話をしていきましょう。この地球の歴史というものは、地球が始まってから今日に至るまで、この時間的な経過というものはどれぐらい時間経っているのかということは、現在の時間の基準で言ったらば5億年だと言われている。最も時間的に長いという学者もいる。これぐらい年月だろうと5億年ぐらいで賛成している学者もいる。地球には今生きていないけれども、昔存在していた動物が化石の形でもってたくさん見つけられています。で、その化石から言うと、日本にも昔象がいたんですよ。ダイナソーもいたと言われています。実際骨が出てきます。地球全体から見てもダイナソーがいた。大きな鳥のような形をしているものが存在していた。化石となって出てきています。さあ、これを聖書でどう説明するか。そういう時代は聖書のどこに書いてあるか。これはですね、一章の一節と一章の二節とから推測をしてみたいんです。これは推測だから、もしもという言葉で始めなきゃいけない。後ほどこれは聖書で証明しなきゃいけなくなります。もしも創世記一章一節で教えているように、神様が天と地と創造したといたします。実は創造したと書いてあるからそうなんです。そしてですよ、一章の二節でもって地は形がなくなるまでに時間が経っていたといたします。形あるものは形なくなるのには時間がなきゃ必要ですから、どんな短い時間か長い時間か知らない時間が必要です。この間に、この時間の経過の間に、この地球のいろいろな生き物が存在していたと仮定いたしましょう。もしもこれが長い時間だとしたらば、長い間この生き物は楽しい生活を送っていた、まあ、現在私たち人間に形がよく似ていた生き物も存在していたと仮定するんですけれどもですよ、それが何らかの理由でもって、何かの原因でもって滅ぼされた、存在しなくなったとどうなるか。そしてですよ、闇に包まれた、あるいは闇に包まれたからそれらの生き物が滅びたと考えたらどうなるか。もしもこういう推測が許されるのならば、これ最後には聖書で証明しなきゃいけないんです。だけど、もしこれをこの段階で推測することが許されるのならば、たとえこの地球の歴史が現在の我々の時間の概念から言って何億年であろうと、何十億年であろうと、何百億年であろうと、歴史、聖書に書かれているものと少しも矛盾していないことになります。いろんな化石が発掘されて、それが今から何万年、 何十万年前に生息していたと仮定される、推定されているものであっても、聖書に書かれていることが理屈に合わないと言えないものになってしまう。どうしてか。もしも一章の一節と一章の二節の間に長い時間が経っているとしたら、そうしてですよ、こんなふうに推測したもの、仮定したものが何かの形でもって実際にそうだとこの聖書で証明することができたら、科学者が言う地球の歴史というものと、5億年だ、10億年だ、30億年だというものと、この聖書で言っているこの創世の歴史というものとに矛盾がないということになるわけです。もしもこの創世記の一章の一節と一章の二節との間に長い長い期間があるとすれば、実はこれあるはずなんですよ。神様が作ったもの、バラしたものが、そんな短い期間の間に形のないものに変わるということはないはずですから。 天は変わってないんだからということになるとですよ、これ短い期間じゃない、こんな短い期間に変わるということはないわけです。長い期間あったとすると、その長い長い期間の間に、創世記の一章の一節二節との間に、この地球の上には現在石炭や石油の原料となった植物が生えていた、今私たちが化石として発掘している動物が存在していたということが聖書で証明することができるとしたらば、さあどういうことになるか、できなきゃいけないんです、証明できなきゃいけないんですよ。もし証明できたとしたらどうするか。聖書は非科学的である、聖書に書かれていることは理屈に合わないという学説批判は、神様が私たちに教えようとして書き残した神の言葉のごく一部だけを取り上げて、しかもそれを勝手な自分の好みになったように解釈をして、その上にあたかも今まで誰も考えてもみなかったことを思いついたかのように言っているに過ぎないということになるわけでしょ。そうなってくるとここで大きな質問が出ています。実際にそういう世界があったのか、現在私たちが住んでいるこの地球にはその昔の過去があったか、創世記の一章一節と二節との間に長い長い期間があったか、聖書で証明できるかという質問が出てくるんです。ちょっとですね、これ話を先に飛ばしすぎちゃっているようなんですけども、こういうことを聖書で証明できるか、できるんです。しかもですよ、一箇所から、聖書の一箇所からだけ証明するんじゃなくてですね、少なくとも2箇所から証明することができます。こういう言い方に変えましょう。少なくとも2つの違った角度から証明することができるんです。さあそうなってくると、聖書は非科学的だと言ってるやつが非科学的だってことが分かると思う。証明しなきゃいけないんですよ。だけど証明してみましょうか。ペテロ第2の手紙の3章を見ていただきましょう。ペテロ第2の手紙3章の一節から読んでいってみましょう。愛する人たち、今私がこの第2の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせてあなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分のための欲望に従った生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何もごとも創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔の者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。さあこの言葉の言い表しに注意していきましょう。まず最初ですね、6節でもってその水により洪水に覆われて滅びたと書いてある。これはですよ、多くはノアの洪水という解釈をいたします。ノアの洪水というのは創世記の6章7章8章で書いてあるんです。それをここで言ってるんだという解釈をするんですよ。さあここでこの言葉に注意してほしいんです。6節では当時の世界という言葉がある。7節では今のこの言葉、気をつけてくださいよ。天と地とはという言葉がある。さあここでもってですよ、じゃあ今の天と地というのはいつできたものか、もしも当時の世界が洪水で滅ぼされたんだとすれば、そうだと書いてあるんですよ。でこの洪水をノアの洪水だという解釈をするとしたらば、
ノアの洪水の後で、つまり創世記の6章、7章、8章の後で新しい天と地とを作ったと聖書に書いてあるか、
聖書を調べていきましょう。創世記の6章、7章では洪水になったことが書いてあります。で、8章の創世記の8章の6節から読むと、これ話を先に飛ばしたんだけども、これで分かっていただけると思うからこう読むんだけども、創世記の8章の6節から読むとこういうことが書かれてあります。40日の終わりになって、ノアは自分の作った箱舟の窓を開き、カラスを放った。するとそれは水が地から乾き切るまで出たり戻ったりしていた。また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために、鳩を彼の元から放った。鳩はその足をやめる休める場所が見当たらなかったので、箱舟の彼の元に帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ、箱舟の自分のところに入れた。水が地面から引いていないので、カラスも鳩も足をやめる止める場所がなかった、休める場所がなかったから箱舟に戻ってきた。さあその次どうしたか、10節。それからなお7日待って、再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきた。すると見よ、むしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは水が力引いたのを知った。鳩はオリーブ油の葉をくわえて箱舟に戻ってきた。さあこのオリーブの木は新しい天と地になって生えたものか、それともその昔からあったものか、洪水の前からあったものか。洪水の前に生きていたオリーブ油の木は洪水によって滅ぼされずに生き延びていたんです。だから水が引いた後で若葉を出したということを示しているわけでしょ。洪水の前に存在していたオリーブの木は洪水の後でも存在し続けていたんですよ。ということになると、ノアの洪水で天と地とが新しくなったんじゃないということになります。洪水の前に存在していたもので、滅ぼされたものも多分あったろうと思う。だけど洪水に生き延びて同じ天と地とを継続させているものもあったんです。そうすると今の天と地とによって何を言ってるか、ノアだってそうでしょ。ノアの3人の息子もそれぞれの嫁さんもアダムの子孫なんですよ。アダムの時の天と地とはノアの洪水の後になってもついているんですよ。さあそうするとこの7節でもって、今の天と地というのは創世記の一章で言ったらばどこを指しているか、創世記のこれは一章の3節からのことを指して以外に道がないわけでしょ。ずっとついてるんですから。ということはですよ、じゃあこれはどういうふうに考えているのか、当時の世界というのはどういう言葉なのか、今の天と地が作られる前に、だから創世記の一章三節から始まる世界の前に作られていた世界があるということを示している以外に解釈の道がないわけです。そしてその世界は創世記一章三節の前にあった世界は洪水に覆われて滅びた形のないものになった。じゃあ創世記の一章二節を読んでみましょう。どう書いてあるか、地は形がなく何もなかった、闇が多いなら水の上にある、神の霊は水の上を動いていた。当時の世界は洪水で滅ぼされた。でその洪水の残りがあったもんだから、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていたということになるわけです。ということになると、この今の世界はどうだこうだ、
当時の世界は洪水で滅ぼされた。この当時の世界洪水で滅ぼされた。これは一章の二節に、創世記の一章の二節に合っていないかどうか。どこが違うか。同じではないか。創世記の一章一節で神様が作った天と地というものが、ペテロ第2の3章6節で当時の世界と呼ばれているものになるわけです。その当時の世界が洪水に覆われて滅びた。その洪水の残りがあったから闇が多いなら水の上にあるということになるわけです。さあこうやっていくとですよ、この地球には今の天と地、今の私たちが住んでいる地球の歴史が始まる前に古い歴史があった。もう一つの歴史があった。それが創世記一章一節から一章二節にかけての歴史であると見なきゃいけなくなります。この前の歴史の時代に生息していたものが今化石となって発掘されているという見方をするとすれば、だからダイナソーが生きていたのは創世記一章三節から始まる今の世界じゃなくて、今の世界の前の時代にいたと見れば、言い方変えたら創世記一章一節と一章二節との間で生息していたものが現在化石となって現れているという見方をするならば、じゃあそうでない、その推測が間違っている、聖書で言っているのは正しくないと断定できる証拠をサイエンスが出すことができるか。さあこうなってくるとですよ、この聖書ではダイナソーのような現在化石となって現れてきているものが生息していた時代というものは否定していないということになるわけです。というよりはですね、聖書でそういう時代があったということを証明している、説明していると見ることができるわけです。一章の一節と一章二節の間でそれいたんだと、長い長い年月があったと見たとしたらどうなるか。さあそうするとですね、ここでもう一つまた質問が出てくるんです。でこの質問に対する答えが聖書にあるかどうか、今度は問題になります。なければ今言ったことは全部これご破産にしなきゃいけない。何かといったらですね、もしもこの地球には2つの歴史があったとして、そのうちの1つは現在私たちが住んでいる地球としたしますと、これ創世記1章3節から始まっている地球とすると、でその前に歴史、その我々の歴史の前にもう1つの歴史があったとすると、じゃあそのどういう理由でその歴史は滅びているのか、何が理由か、これをですね証明するものがなかったらば、今まで私が説明したものを全部ご破産にしなきゃいけなくなります。言い方変えましょう。創世記一章一節で言っている形あるもの、神様って創造されたものが、ヘブル語でバラが、どういう理由で、何が原因で創世記一章二節、形のないもの、水で覆われたものに変わったのか、その答えがあるかという質問が出てくるんです。思い出してくださいよ、先ほどこういう質問をいたしました。現在の私たちが住んでいる地球には過去があったか、創世記一章一節と一章二節の間には長い長い期間があったか、聖書で証明できるか。それに対してですね、私は聖書で証明できると言った。しかも少なくとも2つの違った角度から証明することができると言った。その2つ目の証明がこれから入るものなんです。ところがですね、あと3分ばかり、これが説明しようとすると時間がかかってしまう。だからこれの説明がないうちにですよ、ああこれで分かりました、一章一節と一章二節まで大きな長い期間があるわけです、言っちゃいけません。だからこの二つ目の別な角度から実際にそうなんだって証明しなきゃいけない。なんでか、一章の二節では地は形がなく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。闇とは何なのか、どうして闇が水の上にあったのか、何が原因で形あるものが、創造されたものが形のないものに変わったのか、これの証明ができなかったら、聖書で証明できなかったらば、今まで私が説明したことは全部捨てていただかなきゃいけなくなります。だけどもそれが証明できた時には、さあそれからとどんな議論ができるか。聖書を読むときですね、
この理屈っぽい言い方のこれは神学です。だけれどもここまで読むと全然矛盾がないということが分かります。全てがこの聖書の中で出てくる質問疑問に対して全部この聖書で答えがあるということが分かる。ただどう読んでいいか知らなければ答えが見つからない。読んでもですよ、最初から答えを見つけようとして読まなかったら分かりません。これと同じでしょ。当時の世界は洪水で滅ぼされた。これはノアの洪水だとバーッと考えてもそれっきりしか考えてなかったら今の天と地とはというこの言葉は目に入らなくなる。そうするとじゃあ今の天と地とにていつから始まったのかちょっと聖書を調べたら創世記一章三節から始まったってことが分かるわけです。ずっとそれが続いてるんですから。そうするとじゃあ当時の世界というのは一体何の洪水なのか一章二節に戻らざるを得ないわけなんです。そしたらそこでもってはっきりとした筋道の通った説明ができるはずなんだけれどもそこまでしないでいきなり当時の世界はノアの洪水だそれで滅ぼされたというふうにバッと考えちゃうとそれっきりで固まっちゃうからいけないということになるわけです。この聖書をどう読んだらいいのか読み方の違いでもって全部筋の通ったものになります。読み方の違いでもってこれぐらい非科学的なナンセンスなバカなおかしな物語はないということになる。その観点から我々はですねこれをどう読んだらば正しく解釈をすることができるのか本当に神様存在していたのか神様の教えは本当に正しいのかというところまでここから来るんですよ。出発点が間違ったらあと全部間違いです。どんなこと言うと間違ったものを基盤にして間違ったものの上に立ってるんだから全てが間違いになる。どっちから進むのかこういう解釈でいくのかそれとも最初からこの当時の世界が洪水で滅ぼされたノアの洪水だバッと考えてそこから進んじゃうのかというところでまたこの聖書の知見が全部変わってくるんです。来週この先を進みましょう。二つ目のこの証明に入ります。お祈りいたしましょう。天のお父様どうぞ私たち一人一人が少なくともこの教会に来ている一人一人があなたの御言葉あなたの御言葉の教え聖書というものをどのように読めばあなたが私たちに知らせたいと願っている通りの矛盾のない筋の通った正しい解釈することができるものなのかという道をこれから先学ばせてくださいますようイエス様の名前でお願いいたします。そしてその学んだものを通して聖書の残りを全部調べていこう。そしてどれぐらい矛盾があるのか矛盾がないのか科学的か非科学的かあなたの御言葉を信頼していいのか信頼しない方がいいのかというところにまで発展していけるこの聖書の読み方あなたの御教えというものを一体どういうものなのかしっかりと勉強することができるようこれから先も導いてくださいますようイエス様の前でお願いいたします。そしてその真理をしっかりと知ることによって私たちは自由になり最終的にキリストの御霊まで成長できるというあなたの御言葉の約束の通りに前進していき成長していけるものとなるようどうぞ私たち一人一人を導いてくださいますようイエス様の名前でお願いいたします。これから先しばらくの間あなたの御言葉を学べるように動いてくださっていることを感謝いたします。感謝とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。